シャキシーフォーエバー。
都立石神井高校同窓会が運営する FM 西東京石神井フォーエバー、今日も55期岡本と真鍋がパーソナリティを務めさせていただきます。また新しいことやりますよ、どうぞお楽しみに。はい、今日も始まりました石神井フォーエバー、55期の岡本と
真鍋がお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
実はですね、今日もまた一つ新しい取り組みとして、
はい、
なんと今野外で収録しております
ちょっと鳥の小鳥の鳴き声が聞こえてますが届いているでしょうか。
なぜですね今日は外で撮るかというと天気ですね
それだけなんですけどね
なんとそしてですね今日は大きな桜の木の下で収録しております、
はい、ね、このコロナのねコロナウイルスの情勢がある中でお花見の賛否両論ありますが、決して今飲んでるわけではありません携帯電話持ちながら収録してるだけです。
桜咲いてますね、真鍋さん。
ちょっとねまだまだでも一部咲きぐらいですけど、
その季節やっぱ気持ちいいですよね。
そうね、
ということでですね今日は気持ちよく開放的に、放送していきたいというふうに思っているんですけど、世の中はですね実は今コロナの影響でいろいろ自粛モード漂ってますね、
はいはい、
真鍋さんなんて特にあれじゃないですか、太鼓なので公演とかどうですか今は。
そうですね、軒並みキャンセルです。
軒並みキャンセル、
ね、3月の2月も末からかな、2月末からからコンサートだったり、太鼓教えたりもしてるんですけど、ね、やっぱ場所が使えないっていうことで、全て封じ込められている状況で、これはあかんぜよと思いながら、
これはもう表現者としてはもう死活問題です ね、
かなりねもっと深刻になると思いますが、ね、私は元気ですピンチに強い男、
私は元気ですということでね、いろいろね、お聞きになっている方々もね、会社とか生活とかね、親御さんなんてね、学生もね、家にいなきゃいけないとか言われちゃってね、
大変、
日常とはまた違う生活を送ってると思うんですけど、それはそれでとして、それを逆手にとってというかね、新しい活動もあるんじゃないですか、真鍋さん。
そうなんです、なぜピンチに強いかというと、やっぱね、新しいことができるチャンスでもあるんですよ。
なるほど。
そうで、世の中には困ってる人がたくさん増えています、でやっぱそこをね、お金どうこうではないところがもしかしたらちょっとまあ自分の癖かもしれないですけど、まず困ってる人たちのところにどうやって自分が力になっていくかってことにね、を日々考えてもう1ヶ月ぐらい過ごしてるんですが、具体的に子供たちと全力で遊んでます。
なるほど。
今
子供たちと遊んで、今ね子供たちなんてね学校行けなくてね、長い春休みなんて言われても入ってますけど、はい、どうですか具体的に言うと、どういう活動を今してるんですか。
もともと教えてる子たちと太鼓以外でも遊ぶことはやってるんですが、Facebook とかブログで僕が結構自分の思いを書いたりしてる中で、なんとね共感していただいてお問い合わせが来てですね、知的障害の子供たち、もともと太鼓やってるんですけども、その子たちが今学校にも集まれなくて太鼓できないから、なんかこう真鍋先生、私たちのところ力になってくれませんかと、
そう
で呼ばれてですね、なんと行ってきました。川崎は溝の口、
溝の口、実はね私岡本も同行させていただきました、
はい、 ね、何をやったかというとですね、まあ、できることです。みんなが今この期間に太鼓ないのにどうやって練習するのか、うん、で体動かしたい、声出したいけども、うん、じゃあ実際どうやっていいかわからないっていうのは、それはもう子供の正直なところで、まあ、ちょっとね、親御さんもどうしていいかわからないって人がたくさんいるので、うん、この通知表に遊びの天才と書かれていた僕にとってはですね、それを配りに行ったような感じですね。
なるほど。今日ね、あのお子さんももちろんなんですけど、親御さんもね参加していただいて、
そう、
ね、家庭で今家の中で、ね、ゲームばっかやってるんで、もともとね太鼓やってる子たちなんですよね、はい、今日ね。なんで、あの部屋で、部屋内、室内でできる練習方法ないですかなんて質問が出たりとかね、
そうそうそうそう、
割となんかそれぞれ工夫しながらやってるんだけど、せっかくのね自粛時間、時期というんだけど、なんかもったいない時間の使い方してるんですね。そうですね、
なんかね、やっぱ時間ってすごい大事だなと思うんで、その勉強だったり、うんうんうん、でも勉強だけじゃ子供って勉強しないと思うんですよね、うんうん、その遊びの中から学ぶことだったり、うんうん、その実はその大人が遊びに交えて、うんうん、いろんなちょっとアカデミックなことも入れてあげることが今大事なんじゃないかなという私の思いから言ったの で、
ね、
今日は3分の2ぐらい、うん、3分の2ぐらいは結構太鼓の歴史とか、
そうだね、
うーん、何で使われたとか、うん、そんな話もしながら、
じゃ座学的なね、
みんな日本語の力知ってるみたいなところをね、うんうん、たっぷりとお話したけど、なかなか、
うんうん、
こう好評だったのかなと思いながら、
うん、いい回でしたよね。みんなねちゃんと集中力も切れることなくね、そうそうそう、真面目にこう取り組んでくれるしね、まあ実際声を出したり、まあ、体は太鼓は叩けないんだけれども声を出したりね、
そうそうそう、
体を少し動かしたりとかね、
そうそう
そう、そうすると子供たちも元気になるし、
はい、
やっぱね自然と僕後ろでずっと見てたんですけど、やっぱ始まった時より終わった時の方がみんな笑顔がね出てて、なんか体がなまってるよなんて言ってる子もねいたんだけれども、やっぱ最後はね体疲れたみたいになってたし、そうそうそう、みんな自然と出る笑顔があったしね、なんかすごい意味のある回だったんじゃないかなと。
なかなかね、あの質問攻めで返してくんない感じがあった、
確かにね、だけど鉄先生、鉄先生とね、
そうそうそう、
次から次へと質問来るしね、
嬉しいですね。
で今日、受けてもらった子たちは、障害を持ってるね。
そうですね、まあ、知的障害と言われる種類なんですが、うん、まあ、正直わかんないです、
うん、わからない、まあ、個性の一つなのかなというね、あの程度なんだけれども、やっぱ集中力であったりとか、うん、まあ、少しコミュニケーションをねしづらいというのはあるのかもしれないんだけど、すごくやっぱ純粋な気持ちで取り組んでるから ね、
そうですね、
太鼓に対する熱い思いもあるし、
そうそうそう、
なんかすごくそこっていうのは、まあ、一つの個性としてなんて言うんだろう、すごく尊敬できるというか、入れ込み方というのはなんか僕たちから勉強させられるようなね感じだったと思いますよ。
そうで、あと気になったというか、やっぱこうなんだろうなと思ってて、自分の持ってる中で感じたのはですね、子供たちが、指導者の方が、
うんうん、
子供たちがなかなか普段太鼓をやってる時声が出せないんですと。
あ、言ってましたね、
大きな声で掛け声かけられないんですって、うんうん、これって結構いろんな地方でも教えていく時に感じるんですけども、これすごい簡単なことで、
うん、
大人が思いっきり声出せばいいんですよ。
なるほど。
そう、それね、太鼓の中で、うん、あの大人が率先して背中を見せてあげる、
うんうん、
で恥ずかしいんですよ、やっぱ声出すのって最初は。
そうですね、
そんな声たくさんいるけど、でもね自然と出てるようなんです、あの僕たちがなんかね一緒にやってると、うん、っていうのはこっちが全力で声出したり、
そう、
あのなんだろう、失敗してもいいんですよってこと、うんうんうん、で思いっきりね、あの伝えていく、でそれを見せていく、そうすると、うんうん、子供たちはなんだろうな、2回か3回やったらもう勝手に引っ張られてきます。
そうだったね。今日もね、まあ、誰よりも大きい声まず真鍋が出して、それにこう引っ張られるようなね、まあ、どうしても部屋の中でやってるからね、全体のボリュームも上がるし、そうすると自然とこう気づいたら大きい声が出てたりとかね、解放された気持ちになってたんじゃないかなと。
てかそれできたら、うん、こいつ今突破したなと思ったらその瞬間に一気に褒めてあげる、
うんうん、
そうすると残るんですよ記憶に。
なるほど。
そこをね見ないでこう、あ、うん、なんだろうな、やっぱそこ一場面一場面一瞬がやっぱりその子供の、
うん、
自分の子供もそうですけど教えていくとか、何が好きなんだろうなとか個性を伸ばすのって、そこの瞬間がすごい大事だから、 まあ、大切にしてますね、そういうことは。
うん、そうで、まあ、この取り組みとしてね、あの今そういった子どものところに行こうとかいうふうに話してる中で、僕とこう真鍋が話してる中で、やっぱりあの今大人のね1週間とか3週間1ヶ月って、まあ、あっという間なことだし、日常も何も変わらないというふうに思うんだけど、やっぱ思い返してみると、まあ、もちろん石神井高校の3年間もそうなんだけれど、やっぱ小学生とか中学生の1日とか1時間の重さあの時のやっぱ吸収力って今じゃ考えられないぐらいあったと思うんだよね。あの時のやっぱトラウマとかね、あの人にあんなこと言われたよとか、やっぱ未だに覚えてるものもあるし、あの時ああいうかっこいい人がいたからああいう風になりたかったななんて今でも覚えてるものあると思うんですよね。
そうなんですよ、ね、
それぞれ今こそね、この要は限られた制限された中、大人と子供たちが実はこう密接に関係する機会も増えたと思うんですよね、はい、まさにその学びが背中で見せる機会っていうのが大人としては実は増えてね、
うん、
これ逆に言うとチャンスなんじゃないかなと思うんですけどね。
そうスーパーチャンスですよ、
ね、
大人がかっこいいとこ見せるために、将来今ここで大人が何かをこう突破してやったら、うん、でその大人かっこいいな、あの時の大人、
う
ん、かっこよかったよなって、
ね、
子供の記憶に残ることができたらですね、多分ですよ、僕は将来子供たちが大人になって、
う
ん、なんかこう災害とか今回みたいなね、
あ
のかんなんていうのパンデミック、
うん、
みたいなものがあった時に、うん、必ず同じようにできると思うんですよ。
そうだね、
そうだから今なんですよ。
そうってことはもうラジオの前の皆さんも実はね、子供たち みんなから実は見られてると
せやね
いうような時期かもしれないですし逆に言うと今だからこそ大人が立ち上がらなきゃいけないというところかもしれないし、やっぱあの自粛モードってね、人間流されやすいし、日本人なんて特にそういう人たち多いと思うんですよ、まあ、それが僕は悪いとは思わないんだけれども、やっぱその制限の中でね、どういうことをやるかっていう風に生み出すのも日本人の得意な部分でもあるし、
いやそれ岡本さん得意なとこじゃないですか。
そうなんですよ、あの
高校時代よくやってたやつじゃん。
そうそうそう、
あの
先生に怒られない範囲でめちゃくちゃ遊ぶっていうね。
そうそうそう、
そういうね、
でもちょっとやけどするみたいな、
う
ん、
そ
こが楽しい。
許されるやけどまではさせるっていうね
この前だって回ってきたじゃん動画が、保健室でなんか何してるか分かんないけど、ね、みんなで集まって
当時ねビデオ撮ってたやつとか急に回ってきたりするんですよね。何もやってないけど
楽し
い保健室に15人ぐらい人がいるみたいなねあれ何やってたんだかね、
なんかセパタクルの玉とか持ってたけど絶対ないよねこの保健室
に。でもねやっぱあの時のその1時間2時間もう本当休み時間なんで10分20分の話だと思うんだけど、やっぱその時の感覚とかその時に思いついたものとかってなんかやっぱかけがえのなかったものだと思うんですよね、うん、逆に言うとそういう時期でもあると思うんですよ今、
うん、
まさにだからまあ自粛モードではありますけれども、はい、その中で自分たちができることを、考えてね、普段使えなかったものに時間を使ってみるとか、
そうですね、
うん、子供とかお父さんお母さんと話をしてみるとかね、うん、そういういい機会になるんじゃないかなというふうにも思っております、はい、ということでですね、今日も石神井フォーエバー、今日は外からお送りしたので小鳥のさえずりやらね電車の音やら、ほんわかしたねこの桜の下の暖かい空気がお届けできていればなというふうに思っております、
はい、
最後じゃちょっとあのコロナで元気ない皆さんに真鍋くんお願いします。
頑張れ
頑張れ日本ということでまた次回お会いしましょう。石神井フォーエバーでした。
バイバイ。はい、石神井フォーエバー今回も岡本真鍋でやらせていただきました、このね気持ちいい日にウイルスが飛んでると思うとちょっと嫌な気持ちもありますが、なんか早く収まってほしいと思います、この僕たちの活動、真鍋哲也で検索してブログ検索してもらうと出てくるのでぜひ見てください。それでは次回お楽しみに。バイバーイ。